というわけで、てっちゃんさんがいらっしゃいましたよ。
どうも、つぶやのピレトリンクこと、てっちゃんです。
なんでしょうね。レゴムービーさんから石鹸が届きました、なんと。
石鹸？
励み石鹸ですね。
励み石鹸？
はい。あの、牛乳石鹸の青箱ってやつですね。
ああ、6個。
6個も。レゴムービーさんからのメッセージ付きです。
うん。
ありがとうございます。9月末公開の、レゴ忍者号もうお願いします。
え？レゴ忍者号。
何それ。主人公の師匠の声は、J. チェン。ジャッキー？カンフーパンダ2みたいなもん？
うん。
レゴニャンジャゴーってなんでしょうね。まあ、レゴのシリーズの映画なんでしょうね、また。
レゴって根強いですね、人気が。
何をあの平凡な、コメントしてるんですか、てっちゃんさん。
いや、レゴランドとか。
最近じゃないですか、レゴランドって。
だからできたから根強いなってずっと。
あ、根強いからあれできた。
うん。
なんかのひらめきとかそういうことじゃなくて、なんていうか地味だが根強い。
だって、周りでレゴやってる人誰もいないけど。
いや、だおっさんやもん、わしら。
いや、でおっさんがやるもんや、基本あれ。
いや、それネタバレでしょ。
え？
それネタバレでしょ。
いやいやいや、あの。
いやいや、
だっておっさんが買うから。
レゴ？
だって高いもん、レゴ。子供買えないよ。
おっさんが買って子供に与えるんでしょ。
与えつつ、実は自分で遊ぶっていう。
だからそれネタバレやん。
なんでネタバレって。
いや、映画の。
は
ネタバレじゃない
ですか。実際にもレゴはおっさんが遊ぶもんでしょ、基本的には。
レゴはおっさんが遊ぶもんやと。
うん、基本な。
うん。
うん。で、子供もまあ2割ぐらい遊びますよ。
まあ、おっさんが子供にちょっとやらしてみたりとかするものやと。
そうそうそう。で、子供はもう、飽きて。
うん。
テレビゲームしたり。
なんで飽きるんですか？
え、だって子供の頃からレゴやって、ずーっと大人になるまでレゴやってるって、だから一部のそのレゴマニアになってしまうわけよ。
なんか子供の時にスト2やって、未だにストリートファイターやってるみたいなもんですか？
でもそういうのってもう普通ありえないじゃないですか。基本的には。
うん。
そういうことです。
そんな感覚の人にやってもらっては困るのです。
本当に、だからレゴランドとかできてさ。
あれもおっさんが行くものなの？
おっさんが行くもんでしょ、基本。
そうじゃないやろ。
いい、子供行かんでしょ、レゴランド。
じゃあディズニーランドは？
え？おっさんと、おっさんばっかり行ってるさ。
いや、おっさんとおばさんが行くと。
うん。子供行かんでしょ、基本。
ディズニーには。
うん、あんまり。
はぁー、てっちゃん新しい見解ですね。
え、だって子供で行けないもん、まず子供同士で。
ポケモンセンターとかは？
ポケモンセンターただだから行ける。
ただかどうかっていうところが問題なんですか？
まずはね、第一の関門。
あ、
だって5000円ぐらいするでしょ、そういうレジャーランドは。
最近高いね、7000円とかあるもんね。
そうでしょ。まあ子供はまあ出せんわな、基本。なかなか。
昔はなんか1000円ぐらいで行けるとこ多かったんですけどね、遊園地とかは。
でもどんどんないでしょ、もう。
なんででしょうね、これ。不思議なこと。
子供が行かんからさ。
え子供はどこ行って
まんねん。だから、レジャーランドとか子供用に作ったけど、
うん、
もう子供が行かんくなったから。
はい。
もうおじさん向け。
でも子供が行かんくなったのを行くおじさんって一体何者なんでしょうね。
え、だから、ちょっとありえない人、基本。
ありえない人をターゲットにするんだったんですか？
だからニッチなところよ。
ニッチなの？ディズニーランドとか超王道じゃないの？
でも、周りで行く人いないでしょ？
ディズニーランドに？
ブタオさんの周りで。
行ったやついる？
行ったとかじゃなくて、年間パスとかよ。
ディズニーランドで年間パスとかあんの？
あるよ。
そら、まあ、千葉やから、僕らの周りで年間パスとかないけど、USJ とか年パスだらけじゃないですか、周り。 僕ら大阪やから。
豚さんの周り？
そうそう、大阪やから年パスだらけっすよ。
だらけなの？
うん。なんかっつうたら、カップルになったらすぐ年パス買う。
ほうほうほうほう。
俺らカップルだろって。
何それ、やらしい。どういう意味ね。
いや、俺らカップルだろ。でも別れようと思うんだ。
お前のお金で二つ買おうぜ、年間パスって。
そう。その瞬間時間が止まったような感じになるんですよ。
どういう意味ですか？二人だけの時間が。
時間が止まったような気がしたんですよ。
うん。
なんで今日なの？私の誕生日なのに、こんなのひどいよって言ったら、え、あ、今日お前の誕生日だったのかって。ごめんごめんって、すっかり忘れたわって言ったら女の子。
そいつモテるわ。モテるモテる。そういうやつモテるモテる。
で、女の子はキーってなって、
うん、
思いっきり、男の顔にショーダーを浴びせるわけですよ。バチンって。
うんうんうん、
で、事後へ続くって。
うん。漫画のやつね。
そう。
めっちゃ気になる。でもね、そういう男ね、めっちゃモテる。
だって漫画の中に出てくる男っていうのは、そういう女子の理想の姿なんでしょ？
はい。
男子が描く、まあ、エロ漫画だの、恋愛漫画だの、あるじゃないですか。
はい。
出てくるヒロインっていうのは男子の理想の姿なわけでしょ？
うん。
ってことは、漫画に出てくるような女子が現れたら、漫画男子はメロメロになっちゃうってことでしょ？
うん。
こんな奴がいたのかってなるわけでしょ？クラッシャられ必死でしょ？
うん。
っていうことは、今の少女漫画に出てくるような、ごめんごめん忘れたわとかっていうやつが出てきたら最高ってことなんでしょ？
まあそう。最高かどうかわからんけど。
しかも自分の誕生日に別れを切り出すとか。
なんていうのかな？
うん。
強気なやつは持ってるから。
スティーブ・ジョブズ並みに。
ガチモテじゃん、もう。ガチャモテじゃん、ガチャモテ。10連セックス。ジョブズとセックスできない女の方が少ないわ。世界で。
すごいじゃないですか、その子供ができても、ガン虫みたいな。
うん。でもなんか。めっちゃ強いでしょ、そういうの。
でもなんか気遣いがちですよね。男性は。
あんま気使わないんじゃない？
いやいや、男性、世の中の男性気使いがち。
そう？
ですよ。いや、だからモテ、だから、気使わないがちであるならば、てっちゃん理論で言ったら世の中の男性のほとんどはモテ筋ってことになる。
なんか結構みんな結婚したり、彼女いたりいない？しない？
え、みんな結婚したりとか彼女とかいるけど別にモテてはないですよ。
モテの基準とは、もう俺もう一人に好かれたらモテだと思ってるんだけど。
え、世界中の誰かしら一人に好かれればいいと。
そうね。
でもそれ言うじゃん。
でもそれすらもうできない人がいっぱいいるでしょ。
じゃあもう大概みんなあれなんですか、少女漫画に出てくるような男性像に近いと。世の中の男性陣は、
うん、大体はね、
大体はもう漫画少女がメロメロになっちゃう要素は持ってると、
持ってるけど、
うん、
そのメロメロなってる相手に結びつけるかどうか別っていう。
え、
いやだから数打ったら当たるんだけど、
はい、
数いかないから基本は。
じゃあ姿勢に問題があるってこと？
そうですね、攻めの姿勢が大事ですね。
でも世の中の男性って受け身好きじゃないですか。
だって、太刀は少ないですよ。猫ばっかりですよ。
男性の描く漫画とかアニメとか見てごらんなさいよ。
はい。
女性は天から降ってくるじゃないですか。
降ってくるし、
うん。
勝手に好かれるし。
なんかどうやって、アタックしようとかっていうのってあんまり好まれないわけですやん。
うん。
向こうから乱入してきてくれるっていうのが一番いいわけじゃないですか。
うんうんうん。
すぐ自分の家とかにね、美少女が乱入しがちですよね。
そうね。で、一緒に住むことになったり、ね。
そう。で、腹が減ったとかって言い出すんですよ。 じゃあ意外にあの料理とか上手やったりするんですよ、主人公。
そうそうそう、一人暮らし長いからな、とか。
そう。ほんで、あの、なかなかうまいんだぜ。
なんですぐレイムの前さんなの。
哲也料理も上手だからな、とかって。
黙ってくれって。
もうそういうのが好きなわけでしょ。
誰が武藤さんがでしょ。
じゃない、その、ヒューイーとかは関係なしにしてですやん。
男は
その、押しかけ女房的なやつですや
ん。男は多分好きだろうな。
うん。そこですよね。
そこですね。
そこをどういうふう
に。なかなかならんから。
なるならんじゃなくて、そんなふうに。
ならんから、なってくれれば責めないでいいんだけど。
受け身の姿勢。
だけど、なんつうの。ガイル使って、待ってて勝てる時代じゃないんですよ、もう。昔は良かったかもしれんけど、もう今はガイルも攻めないと。
あのね、
はい。
ダッシュはターボの時代じゃないんだぜってなるんです
よ。もう X、X すら古い。もうスト5ですよ、今。ガイルも前ジャンプしないと。
いや、でも、普通にスト5のガイル、ガチ強いらしいじゃないですか。
いや、もう、最強クラス。っていうかね、スト5見てて面白くない、ね、動画。致命的だわ、あれ。
え、でも、e スポーツ向けに作られたんでしょ
って言ってるけど、うん、全然じゃない。実は。最低限じゃない、e スポーツ界
で。でも不思議ですね。
人口と人気で。
X とか見てたら、面白いですけどね。あの、前回も、ずっと東西線の話してましたけど。
うん。
X とか見てて全然面白いですよ。
僕は一番見てて面白いのはギルティとかですかね。
なんでなんですか？
いや、なんか見るならギルティとかブレイブルーとかコンボゲーが好きかな。
どういうところ？見
るな。コンボが長いとか。
長いコンボがてっちゃん好きなのね。
俺結構コンボゲー好きで。
延々コンボやってるとことか見てると、北斗の拳とか大好きで。
北斗の拳はもう見るのもう最高に面白いじゃないですか。大人気でしょ、あれは。
見るのが。
うん。
でも何
が。やるのあんまり人気ない。
何が起こってるのか分かんないみたいな。
いや、だからこれが分かってくると楽しいっていうのが、ほら、何事も観戦じゃないですか。
あとあの、何ですかね。
それね、じゃんけんの観戦とかしてたら誰でも分かるけど、あんまり面白くないでしょ。面白みが出てくる可能性はあるよ。
うん。
じゃんけんの観戦とか。
やっぱりあの、プレイヤーが分かってくると面白いですよね。
とか、そういうね、好みとか。
人生とか。
人生まではあんまり知りたくないんだけど、うん、ゲーマーに対して、うん。まあね、ギルティとかブレブルちょっとやってたし。
あ、ちょっと。
うん。なかなかね、見るなら好きかな。スト5、全然面白くないですね。
まあ、やってないからね。もう面白い。まあ、
2、3回触ったけど、面白くなかったね。
面白さっていう点で言ったら、うん。サードとかでも、やっぱりユンの幻影人コンボとか入り出すと、途端に興味なくなってきます。
誰が？
僕が。
え、なんで？
はい、終われよって思う。
もう終わりたくない。ゲージとかなんかもう4ゲージぐらいあって、ずーっとゲージ
ドン。はいはい、もうそれやったら一発当たった瞬間4割減ったとかでいいよって。
それがだからチュンリーです。それがチュンリーです。そうです。それがチュンリー。だから最強でしょ。だからサードも見ててあんまりかな、俺は。
僕は面白いですね。めちゃくちゃ面白い
でしょ。だから、でも、サードコンボ長いしな。ムカついてくる。
いや、だから、あの、ユンとかはめんどくさいけど、他のやつコンボ別に長くないもん。
でも、ギルティとか、ブレイブルーとかの方が、好みですね、はい。アルカナとかもめちゃくちゃやってたから。
あ、めちゃくちゃやってたら、それは面白いでしょうね。
面白いけど、サードの方がもっとめちゃくちゃやってるけど、
うん、
サード、あんまり。
感染
してる。俺はな。ウルフォーはもうめっちゃ面白い。
売る方の感染は面白い。
面白い。
なるほど。
まあ、好みですわ、この辺は。
この辺は。
うん、もう、だって好き嫌いがあるから。
でもあんまり好き嫌いで語りたくないですよね。
え？
好き嫌いであんまり語りたくないですよね。
いや、語りたいでしょ。好き嫌い以外で語ったらやばくない？なんか利益が発生してるの、その、何か。実は俺、スト2X の実況動画好きなんですよって言うたびに200円手に入るとか。
アソシエイトプログラムとか。
そうそうそうそう。
あの、Google AdSense とか。
うん。
そのプログラム
に。僕はスト2X は、スタープレイヤーの戦いを見るのは好きです。
うん。
その、ヤヤとか、クラハシとか、アニケンとか。
M、あの、マッツンとかですよ。
そう。あの、だから、その有名どころを見るのは好きかな。それ以外は特には見たいと思わないかな。
クズモンドは？
だから、それ有名どころ。ねえ。
コモダブランカとか。
だから、それめっちゃ有名どころですよね。
あの、ゆうべ、コモダブランカ対、ややの東西戦見てたんですよ。
うん。
うわーって思ってましたね。
でも基本ブランカ思んないから、あんまりかな。
どんちゅうね、やっぱりじゃあ、コモダブランカあんまり好きなんじゃないんじゃない
ええ、コモダブランカは好きとか嫌いとかじゃないけど、ブランカが好きじゃないから。ブランカは戦ってても面白くないし、見てても面白くないから面白くないね。
僕はブランカすっごい好きっすね。
ブランカさん好き？
うん、好き好き。
マジ？
うん、めっちゃ好き。
対ブランカよ、戦うってことよ、ブランカと。
でもあんまり戦ったことないけど。
でしょ？戦ったらもう嫌なるよ。てか、こいつストツしてないってなる？
でも自分ブランカ使ってましたからね、かつて。
もう嫌なやつじゃん、豚を
さ。なんでさ、最初の持ちキャラブランカですもん。
やばくない？
言うたって。だからなんかブランカ上手い人とか見たらなんか、ああ、こんな次元まで行くのか、とかって思っちゃう。
まあね、確かに。
あれびっくりする。びっくりするし、その東西戦で MOV 出てたのがまた、びっくりしましたね。
うん。
え、なんでって、なりましたね。MOV が、あの、バルログ使ってましたね。
だって、バッタバッタと倒してましたね、5人ぐら
い。なんか一生あの、ひょーってやってましたね。
あれは正解なんだ
よ。
あれ見るのは好きです。ひょーを見る。
ひょーを見るのは好き。一方的になんか誰かがやられてるみたいな
シチュエーションが好き。いやいや、そうじゃなくて、バルログのあの強い行動をちゃんとやる MOV が好き。うんなんか読み合いとか他のキャラ使って、スト2X とはみたいなところを。
とは
だからこの、スト2とはみたいな。
うん。
ところを全部壊していく。
はい。
え、ひょーでいいじゃんって。バルログがひょーって。あの、10年食らい続けてきてまだ返せないのみたいな。
でもあれ、上手い人返すからね。
そうそうそう、返す人はちゃんと返すんですよ。
怖いんですよね。
でも返せないやつは一生返せないっていう。あ、スト2 X プレイしてただけなんだって、上手くなろうとは思ってなかったんだねっていう感じ。
バジルさん。沖縄、名護のお菓子。名護。
うん。
ヤンバルクイナまんじゅう。
すごいな。
紅芋のあんとカステラっぽい食感の皮がとっても美味しかったです。ってけっちゃんに。
いいですね。名護はね、なかなか遠くてね、東京より遠いんで。
じゃあ、ヤンバルクイナまんじゅうっていうのは、まあ言ってみたら東京バナナみたいなもんなのか。もっとすごいんか。
もっとすごいはず。
紅芋あんっていうのがまたね。
ね、紅芋美味しいんですよ。
紅芋って食べたことあります？
紅芋自体はないかもしんない。
あれって紅芋自体はなんか食べたりするものなの？
ね、言われてみれば。
スーパーとか売ってるの？あ
るのかな？スーパーで普通の芋、基本は。
紅芋ってさつまいもみたいなもんなの？
ね。いや、だから、紅芋アイスとかあるしね。紅芋クッキーとか。
タルトとか。
そうそうそうそう。
紅芋ムージーとか。
でも言われてみれば紅芋って意外と、その、紅芋自体食ったことないな。
なんなの？あんなにあの沖縄行ったら、ありとあらゆるものが紅芋にまみれてません？
うん、
なのに、紅芋って何ぞやっていう。
意外とね、紅芋って売ってないね。
売ってないの？やっぱり。
いや、だからほら、国際通りとかでも見ないじゃん。
見ないよ。
だから売ってないよね、意外と。
紅芋は食べないもんなのかな？なんか、そういうお菓子に混ぜる。
フレーバーに使うみたいな感じなのかね。
紅芋自体は食べたら死ぬからね、みたいな。
死ぬもん思わ
ず。いや、だからその、ほら、スパイス程度に。
あ、だから、クミンとか。
なんか、それをなんかかじるみたいな、やめろーっていう。
なんかかじるとちょっと痺れるよ、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。あの、ベニノタルトとか食った時にちょっとピリッとくるでしょって、あれぐらいがちょうどいい。いや、来ないねんけど、ピリッとは。
あの、四川の麻婆豆腐みたいな。
でも、ベニモが、そのタルトになるだの、なんかチンスコーになるだの、アイスになるだのってすることによって、誰が得してるんでしょうね、あれ。
まあ、観光客？
あ、そうなんや。
なんか、ベニモって沖縄っぽいじゃん。
あれがサツマイモタルトとかやったら、
途端になんか鹿児島っぽくなるでしょ。
ツーンってなる。
なんか、スーンって。
このヤンバルクイナマンジュもベニーもあんやからよかったので、
うん、
あって、あんって書いてあったら、沖縄っぽくない。
スーンって。
なるほどね。
最近ね、あの、
はい、
あの、面白そうな映画が、ドキュメンタリー映画があって。
あの、ドキュメンタリー映画といえば僕じゃないですか。
はい。
大好物です。
そうそうそうそう。ブタオさんといえばドキュメンタリー映画だから、これぜひともブタオさんも見て、見たかなとか見てほしいなと思うんですけど。
はい。
あの、くすぐり映画。
は？
今ね、自分のツイッターを
ちょっと。それ AV かなんかです？
いや、奇妙なくすぐりビデオを。
何を言ってるねてっちゃぎ。
ネットフリックスで見られるらしいんですよ。
くすぐり映画？
うん。
じゃあその概要
は。だから、ある日、ニュージーランドのね、テレビ記者が、
はい。
ネットで、くすぐり我慢選手権っていうビデオを見つけるらしいんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
で、タイトルはそのまま、くすぐり我慢選手権。
はい。
で、両手、両足を拘束された若い男性が、
はい。
他の若い男性にひたすらこちょこちょ
くすぐられる。拷問じゃないですか。
だから我慢選手権よ。で、くすぐられる男性は笑って、
はい。
くすぐる男性もニヤニヤ。まあなんか、バカ動画みたいな。
はい。
YouTuber みたいな。
子供虐待してた YouTuber がなんか、あれですよね。子供養育権失ったりとかしてましたよね。
うん。
虐待動画っていうジャンルがあるとは思わなかったってい
う。ひどいね。
何十万再生とかしたらしいですけど。
で、この動画が何のために作ったんだろうと。はい、まあ、くすぐりフェチがいるのかなみたいな、見るのは。
はい。はい、あ、その動画がその映画の中に出てくる。
いやいや、そうそうそうそうそう。
出てきて、それを、その動画の謎を
追う。そうそう、謎を追うっていう。で、そしたら見ると、サイトの挑戦者。
はい。
そのくすぐりの、スポーツ、男性スポーツマン限定と。
はい。
モデルは。
はい。
で、ロサンゼルスまでの飛行機代と4日分の滞在費。
はい。
と、さらに1500ドルの報酬まで。
で、買ったらみたいな。
いやいやいや、出演したら。
おー。
だから出演料ですよ。だから飛行機代もだし、滞在費もだし、なおかつ1500ドルのギャラもって。だけど、かなり好条件で潤沢な予算なんだけど、
はい、
このビデオで稼いでる様子がないと。
ああ、そんだけ払っても赤字やんと。
そうそうそうそう。
500億再生とかないやん
と。このビデオが死ぬほど人気ってわけでもないし。
ビデオっていうかそれ動画じゃないのか。
まあまあこの記事見る限りちょっとビデオなのか動画なのか。ちょっとわかん
ないんですけど。VHS かもしれんと。
そうかもしれないんだけど、あの、アダルトな感じでもないし。
うん。
だからそのエッチなビデオで儲けるために、みたいな。うん、こういうほれ。うん、男性スポーツマンがこちょこちょされるのが好きっていうフェチがいるかもしれないじゃないですか。
ね、そういうフェチの人だ、どんなやつかって僕なりにプロファイリングしたんですよ。
はい。
ゲイかもしれん。
で、そして、
なんかその
記者が、
はい、
じゃあ、あの、記者はジャーナリストの面白いの、こういうことをしょっちゅう追ってる人だから。
あ、調査報道的な人。
そうそうそう。だから、俺やってみるわって。
はい。
で、メール送ったら、
はい。
意外な返信と。
おう。
同性愛者の記者と関わるつもりはないって。
え？
で、同性愛者には絶対に応募してほしくないって。くすぐりは完全に異性愛者だけの耐久競技です。同性はよく言っても客観的な障害。恥を知れ、このゲイ野郎って。
え、その記者はゲイなの？
記者はバイセクシャルってことを公言してるんです
よ。あ、有名なんや。
まあ、だから調べたらバイってわかるみたいな。その記者の名前で。
ああ、このホモ野郎みたいな。
みたいな感じで来て、えってドキッてして、記者は。
なるほど。
いや、でも、
うん、
このくすぐりビデオにある種の同性愛的な要素を見出してたと。
まさか。
で、実際、そのウェブページの、
うん。
サイトを見ると、
うん。
若い男性がニヤって笑ってたり。でも、どうせめっちゃバカにしてゲイやろうみたいな。
だ、のんけ好きってやつですかね。
これは何なんだと。
うん。
で、一体このビデオを作った目的は何みたいな。
はい。
で、この記者は、どんどんどんどん、この作った張本人まで会いに行くんですよ。
おー。
っていうドキュメンタリー。なんでこれ作ったのって。っていうか、この動画って何みたいな。誰が何のためにっていうか予算はみたいな。
なるほどな。ニコラス・ケイジ主演、8ミリみたいなもんですな。
8ミリってありましたね。スナフ映画
の、うん。そう。この殺人ビデオ、本当のことなのかっていうのをニコラス・ケイジが。
うん。
ハリウッドに行って調査していくっていう。もうあの映画好きで好きでね。500回は見たね。
500回見たんですか、ブタンさん。
まあまあまあ、それは持ったけど。
持ったな。
うん。210回ぐらいは見た。
持ったな。
うん。
もう少しもらわないでもいいけど。
170回ぐらい。
だから盛りすぎ。
いや、でも毎晩見てなかったからね、あれ。本当に。
何を。
いや、8ミリ。
見すぎでしょ。ブタオさんが8ミリやん、もう。
いや、ほんと。あ、ちょっとミステリーの、仕立てなところあるのね。
そうそう。だから、初めは、その、くすぐりビデオっていう、う
ん。なんかバカバカしくて。
の動画を、そう、バカみたいなの見たら、こんなバカだなって、こんな動画って。だけど、作ってる会社も調べると謎だし。
うん。
で、社長は女性だし。
あ、そうなのよ。
って書いてるし。
はい。
この動画って、一体何のために作ったのって。で、広告も撮ってないんですよ。この動画自体にも。
はい。
金も稼げないと。
はい。
でも、ギャラはめっちゃ払うって書いてるし。
うん。うん、
で、このゲイ野郎ってめっちゃバカにするし。
はい。
で、どんどんどんどん調査すると。
はい。
この動画に出演した男性を。
はい。
めっちゃ嫌がらせしてるってことも分かったんですよ。
え？どういうこと？めっちゃ嫌がらせしてる。
だから、この動画を撮るじゃないですか、くすぐり動画。
はい。
その後 YouTube とか動画サイトにアップして、
はい。
くすぐり付きのゲイ野郎みたいなキャプテンつけて。あとは大学とか職場とかに、
はい。
いつゲイですよみたいな。こんなビデオ出てますよって。
はぁ。
なんでみたいな。
もう訴えられへんのかね。
だからそこよ、そこそこ。
うん。
っていうか、なんか組織がいるのみたいな。
ああ、その、高額のギャラで、釣っといて、
ゲイやろ。
いじめる組織。
そう、いじめる
組織。だからその、今度はその組織は一体何が得だ
って。その組織は一体何のためにってなら？
なりませんやん、
で、金はって。
うん。
だから、面白そうと思って。すげえ。
で、それが今ビデオで出てるんですか？
ネットフリックス見て
る。ネットフリックス。映画、ドキュメンタリー。
そう、ドキュメンタリー映画。
ネットフリックスってなんか月々なんぼみたいな話のやつでしたっけ？
まあ多分アマゾンプライムみたいなもんでしょうね。1000円とかそんなもんでしょうな。500円とか。
うん。
映画、くすぐり。
タイトルくすぐりなんですか？
英語で、T-I-C-K-L-E-D。
うん。
だから、まあ、英語でくすぐりみたいな意味なんでしょうか。
でも見れないですね。
だからなんかビデオ あ、DVD とかになれば。
今んとこネットフリックス独占公開みたいな。
うん。
そうなってくるんでしょうね、その。
ドキュメンタリー映画くすぐりよ。
その、ストリーミングサービスごとのコンテンツになってくるんでしょうね。
うん。
今、アマゾンプライムビデオでほら、高い城の男とかああいうのやってるじゃないですか。
ん？
高い城の男とか。そういう。
高い城？
高い城の男。
何ですか、それ。
いや、散々モテラジでも話題にしたと思うけど、あれ？あの、高い城の男ってフィリップ・K・ディックの原作の連続ドラマ。
独占配信してるわけ。
独占配信。だからアマゾンプライムのドラマですもん。
ほうほうほう。
そんな感じで、だからそれぞれのところの独占配信コンテンツがなかったら、結局あの、映画ってどこも品揃え似てくるじゃないですか。
うん。
そこで差をつけようとするんでしょうな、という。
うん。
このサービスに入らんかったら見れへんよっていう、常にそうじゃないですか、プレステだって306で Xbox とか。
ひどいですよね。
ひどいな。
ひどいよ。
プレステでもゼルダとかできるようにしろみたいな。
だから、
うん。
あの、日本は e スポーツ流行んないっていう。
え？
だから、PC じゃんみたいな。
あ、PC は全部のゲームが集まって
る。できるでしょ？
まあ、ゼルダできないですけど。
でもゼルダ e スポーツじゃない、ね、
うん。
e スポーツって言われるゲームは基本 PC なのよ。
アスト5も出てますね。
PC。出てるでしょ？
うん。
そうよね。
でもその PC にしたってほら、マッキントッシュ、あ、でも最近のマック、あれか。
マックでもできるんです
よ。マックは Windows が入ったりするんか。
そう、入ったりできる。だからもう基本的に PC ならできるんですよ。
できちゃうんや。
だからそのスペックの問題もちろんあるんだけど、
はい。
そのスペックは満たすのは当たり前じゃないですか、そのゲームしたいんだから。
ゲームしたやつがスペック満たしてないなんてね。
やばいよ、それ、本当に。
でもそのスペック満たすぐらいやったら、
うん、
プレステ4なり、Xbox なり、任天堂の機種なり変えるんですけどね。
そう、変える。変えるから、
うん、
日本では e スポーツが流行らない。
買ったらええやん。
ん？
買ったらいいじゃないですか。
だから買うから、
うん、
その、世界で流行ってるゲームが流行んないでしょ。スタークラフトとか。
機種の問題じゃないような気がする。
だって、スタークラフトやりたいけど、
うん、
新しいパソコンのその、なんつうの、グラボとか新調するのもめんどくさいから、やっぱ、プレス3とか買って他のゲームしようって。
じゃあ、スタークラフトもプレスでも出しゃいいやんかって。
売れないよ。
で、コールオブデューティーとかめっちゃ売れてるじゃないですか。
スタークラフトだって、マウスとキーボードが必要だから。
コールオブデューティーはマウスとキーボード必要って言われてたんですよ、あれ。
でもコントローラーでもいけるけど、さすがに、RTS はコントローラーではちょっとむずいな。
いや、まあ、RTS だけじゃないですか。じゃあ、あの、ファーストパーソンシューティングもサードパーソンシューティングも、パッドで不利やけど、みんなやってるじゃないですか。
う
ん、
やってる、
ね。ってことは、それはいけると。
だから RTS、
RTS だけでしょ、問題が。
問題は。で、うん、e スポーツっていうのは基本、今 RTS とかモバだから、うん、メジャーが。
まあまあまあまあ。
まあだからそこに習っていかないといかんのよ。
いや、でもまあ、あの、シューティング系だって人気っちゃ人気やし。
いいじゃないですか。人気人気。だから、
ただあれやで。
ん？
ガチでその3、シューティング系に参戦するにあたって、
うん。
パッドで勝てるとは思えないけど。
うん。
勝ってるやついんのかな？
いや、一人ぐらいなんかいるかもしれない、ね。
パッド勢って言うのかな？
いるかもしれん。いるかもしれない。よね。
だって、プレステ。
基本的にフリーだと思うけど。
プレステとか Xbox は出て長いじゃないですか。
うん。
で、パッドでやるしかなかったじゃないですか、あのあたりは。
うん。
じゃあいや、初めて FPS 触った時からパッドだけど、みたいなやつが。
そうそうそうそう。
こいつエーミング性格だみたいな。
俺強くなったぜと思って。
はい。
で、PC 版のやつを対戦して。
はい。
ボコボコにやられて、俺がやってたの何だったんだよって。
うんうんうん。
って、なるか逆に意外といけるみたいな。
で、大会とか出てきて、あ、え、プレステのパッド持ってきてるって。
あの、すみません、そういうことされると困るのでって、あの、マウスとキーボード入って。あの、改造されてるかもしれないんでね、このコントローラーって。
あの、意外に遅延が。
意外に遅延がないとかね。
ワールドシューキューマン名前さん。ブタオシラが未来惑星ザルドスって映画を見たことあったら語ってほしい。私の浅い映画歴において相当の衝撃だったって。ショーン・コネリー主演、未来惑星ザルドスです。
ショーン・コネリー。
1974年の映画やから、僕の生まれた年なんですよね。
かなり古い映画ですね。
でも、てっちゃけ古い映画もなんか好きな時あるじゃないですか。
いや、そんなことないよ。
なんか、ジョーズだの。
だって、ジョーズは古いとか古くないとかじゃなくて。
はい。
トゥントゥルーって、トゥードゥン。
でも、そんなに言ったら、あれじゃないですか。あの、古い映画の名作は古いとかそういうんじゃなくてっていうことじゃないですか。
いや、だから古い映画が特別好きってわけじゃなくて、
うん。
ジョーズが古かった。
じゃあ、グレムリンは？
グレムリンも古いわ、だから。
古いじゃないですか。
しかもグレムリンなんてクリスマス映画よ。
クリスマス映画やからどうや
ね。だから意外とクリスマスの時に流れる映画だよねと思って。うん、グレムリンって。何流れてるんだろうと思ったら、あ、そっか、グレムリンってクリスマスの映画だったよなって。
ダイハードもね。
ダイハードはクリスマスとかあんまり関係ないけど。
なんか、なかったぞ、ダイハードをクリスマスシーズンに必ずやるみたいな。
あった？
なかったかな？クリスマス映画っていう。
実はクリスマスだった？
2 まではクリスマス映画っていうくくりやったような気がするんですけどね。3からクリスマス感なくなりましたよね。
なるほどね。やっぱクリスマス感は、季節感に合わせてくると映画っていいよね。
キンダカードンコップとかは？
コップ。あれはもう、もろクリスマス？
クリスマス映画の美味しさって何なんでしょうね。
やっぱほれ。クリスマスってだけでテンションが上がるし。
テンションが。
テンション上がる上に、
うん。
いや、上がるじゃん。どう上がいても上がる
から。そうやったら、あの、ちょっとでも売れたかったら、まずクリスマスは入れとけって。
だってクリスマスは外れないでしょ。
そんなに。あの、今、
絶対外れない。
今まで一番面白くなかったクリスマス映画って何なんでしょうね。
いや、まあ、いろいろあると思うよ。今まで一番面白くなかったクリスマス映画って。あると思う。いろいろ。
はい。
でもクリスマス自体がテンション上がるから、
うんうん、じゃあそのクリスマス自体がテンション上がるのにクリスマス映画なのに面白くなかったやつらって何なんですか？
もう最悪さ。
そいつらが、
うん、24番街の奇跡とかってあったんじゃない？なんか小さい UFO みたいなやつが来るの。
あ、ニューヨーク5ニューヨーク50
何番街の奇跡みたいな
や つ, なやつ。
あれもクリスマスでしょ。
ほうほうほうほう。
それ3人のゴーストもなんかクリスマスっぽくない？
だってあれ、原作がクリスマスカロルじゃないですか。
俺、クリスマスじゃん、すべて。
はい。
ね、ジョーズはクリスマスにちょっと難しいわけよ。海が寒いから。
あー、でもオーストラリアならば、みたいなことが。
とかね、あとエイリアンもクリスマス行けるね、宇宙だったら。
もう全然関係ないですけどね。
日付だけ。
全然関係ないけど、あの、あ、クリスマスね、じゃあ飾り付けでもしましょうかしらとかって言っときゃいいの？
そう。
宇宙船で。
で、ツリーの横から、うん、何かしらこの飾りってなんか、ネバネバして長くてって。そして上見たら、プシーッ。キャーってドンってやって、次のカメラに。
はい。今度は
クリスマス、ね、
エイリアンコベナント
あるよね。
続編が2本か3本ぐらいあるかもしれんよって言ってるらしいですね。
まあ、リドリー・スコットを吹かすからな。
で、この、ワールド・シューキューマン名前さんが言ってる未来惑星ザルドスなんですけど。
僕は見たことないですね。
これ、有名なんですけど、僕、未だに見たことないんですよね。
だから。ジョーズ87復讐編ぐらい。
そう、ジョーズ87復讐編も、あの、てっちゃぎに言われて、なんかあの、カメラのフラッシュみたいなんで、サメを攻撃するシーンが印象的らしいんですけど、
もう、キューンって、パンパンパンパン、くそ、この野郎ぶっ殺してるぜ、キューン、パンパンパリーンってやって、 サメが、サメが吠えるんすよ、あの映画。
まあ、復讐編。復讐編って、
そう、復讐編、あのね。
87の復讐編の復讐ってどういうことなの、あれ。未だに分からへん。
あれね。
はい。
サメ一族がいるんですよ。
まあ、サメは一族なんじゃないんですか、大体。
大体一族でしょ。
サメ族。
サメ族がいるんですよ。
はい。
で、あの、ワン、ツー、スリーの、
はい。
だから、ワンの主人公の子供とかじゃないですか、ツー、スリーとかって。
ああ、そうですね。
だから、一族でしょ。
はい。
あのね、
はい、
追ってくるわけよ。
え？
あの、この人たち引っ越しするのよ、他のところに。フォーで。
ああ、はい。
全然違うところに行くんだけど、
はい。
そのサメが恨み、復讐したいから、
はい。
追いかけてくるわけ、海に。
え、ワン、ツー、スリーの身内？
そう、身内、だから一族。サメ一族。あの、実は、ワン、ツー、スリーのサメ全員一族だ。
あ、繋がってたの？あいつ。
うん。そうそうそうそうそう、そう。
で、それって衝撃じゃない？
だから衝撃なのよ。で、
うん、
4で冒頭で、
はい、
あの、ワンの主人公の子供が一人、
はいはい、
食べられるわけよ。復讐で。
復讐なの？あの、
うん、
かなり、かなりあの困難な復讐ですよね。
そうそう。だ海に入らない限り絶対復讐果たせないんだけど。
まずどこ
に。これがなぜか、
うんうん、
全、あの、海の仕事なんですよ。
なんて。まあいいけど、海の仕事。まさかそんな復讐狙ってるとは思ってないからね。
サメがね。
いやけど、そいつがどの辺の海に入るとかってなんでサメはわかるの？
え、だから、あの、復讐。
陸地のことは何一つ知らないわけでしょ。
匂いとか。
めっちゃ匂うんや。
サメの嗅覚、何キロ先まで分かるって言うらしい、
ね。いや、何キロじゃダメ
だよ。だってあのサメって、10メートルクラスだから、
はい。
他の、その普通の北条サメって3メートルなんですよ。
で、3倍ぐらい。
基本。だから3倍ぐらいだから、その鼻の匂いも3倍ぐらいあるでしょ。
でも海岸ギリギリにずっと生活してるわけじゃないじゃないですか、人間って。
うん。でもね、
うん。
海の仕事してるんですよ。
いや、せやけど、例えば引っ越ししたわけでしょ？
うん。
めっちゃ全然違うとこの、あの、海岸。
めっちゃ全然違う。あ、だから大阪から、
うん。
沖縄とか大阪から北海道ぐらいの引っ越し。
それ、サメには察知できないですよね。
でもね、復讐編。察知してしまったのよ。
察知してしまって、あの辺に引っ越したな、じゃあ海で泳いで行くか、みたいな。
そう、行こうって。
いやね、それ。
だって、ワン、ツー、スリー、ともども、あの親戚殺されてきたんで。お父さんかもしれない。お母さんかもしれない。
じゃ、ジョーズが復讐するっていう復讐編なの？
そうそうそうそうそう。で、で、
はい。
人間側も復讐するという。
え、何に対して？
え、だから子供食べられたから。
あ、復讐の復讐をしようと。
そう、奥さんが殺すって言って、あの、小さいヨットでサメ殺しに行くわけよ。どうにかして殺すみたいな。あかんって。
いや、ワンとか。
それで殺せないっていう。
ワンとか見てないの？小さいヨットじゃ無理でしょ。
ワンとか奥さんも見てなかったでしょ？
見てない。
見なかったでしょ？オルカ号じゃなかったでしょ？
お
で、そこで、セスナ機とかで、息子たちが来て、
はい、
で、キュイーンって、キュイーンってなんかよくわからん、でっかい懐中電灯みたいなので、サメを、パシュンパシュンってやるんですよ。な、
はい、
詳しく覚えてないんだけど、そのシーンが。はい、もうラストよ、ほぼ。
はい、
で、サメが、
はい、
おーって、あ、サメって吠えるんだって。
なんか。
で、最後、
はい、
船のあの、保線、
はい、
かなんか木でっかい、
は
あ。あれで刺して、
はい、
爆発するサメ。
バンで爆発するの？
わからん。バーンって。なんか、ぐさーって刺した瞬間。だから、あの、懐中電灯パワーが溜まってたんでしょうね。
懐中電灯。
バーッと刺すだけみたいな。
パンパンの風船みたいな。
そう、パンパンになってて。キュイーン！ピチョンって。
なんだその映画。
だから、酷評だったらしいよ。やっぱり。
スリーぐらいまで話題でしたけどね、上手。スリーだって水族館でできますしね。
そう、水族館の話で。2に至っては、
うん。
あの、続編で一番売れた映画らしいですよ。
でも続編で一番売れたんって、アイアンマン3とか。
いや、だからその当時。
当時。
はい。 当時の話してるに決まってるでしょ、もちろん。
あの、歴代、歴代。
ジョーズはランキング入ってないから。
入ってない。
売上ランキングに。
カンフーパンダ2とか、めっちゃ
売れてます。カンフーパンダ2の方が売れてるから。
うん。ああ。
でも、ジョーズ2はもう、最高の続編で、あの、売り上げね。
いや、ジョーズ2とか、もう、めっちゃみんな、で、僕テレビで見てましたけど、
うん。
ヘリコプターとか出てきますもんね。
そう、で、ヘリコプターサメがバッシュってや
る。あら、すごかったですよね、ジョーズ2。
うん。で、最後
は、今見ても面白いけど、こちらそうそう。
あれ多分あの、親戚のおじさんなんだろうね。
あれがまたね、ユニバーサルスタジオ、
ジャパンの、
ね、ジャパンあるじゃないですか。あの、ジョーズ2のネタも含んでるんですよね。
ね
なんでか知らんけど。
うわぁサメが出てきたぞって。みんな気をつけろって。大丈夫お姉さんいざとなったら銃があるからみたいなやつですよね。
そう。僕お姉さんでしたけど。
あ、お姉さんでした。お姉さん食べられそうですね。
そう。音下さん。
はい。
レゴジョーカー。俺、お前にとって特別だよな、レゴバットマン。え、全然、他の大勢と同じだけど、ジョーカー友人、もうあいつと別れな、という関係性をそれぞれ、ブタオさん、日本マクドナルド、てっちゃんに置き換えたら、妙にしっくりきてしまうって。ああ。
マクドナルドと別れな。なんか、グランのせいで、売り上げアップとかって書いてたよ、さ、なんか。
嘘でしょ。
V 字回復。
いや、長期的には下がるでしょう、どうせ。
あんなもう V 字回復、あの、グラン大成功みたいなニュースで。
あんなみんな、だ僕みたいにグランってどんなんやろうって言って買いに行って、あれですよ、今頃みんなダブルクォーターパウンドが良かったわって。
うん。
言ってる頃ですよ。
でもまた買っちゃうからね。
いや、買わん、グランは。ただ、ヤッキーは食べた。
どうでした？
なんか甘いマックポークやなって。
なるほど。
で、ビッグマックポークっていうか、ビッグマックヤッキーにしてみたんですよ。
うん。
まあまあまあ。まあまあですよね。330円。はい。うん。ビッグマックポークとどっちがって言われたら、それはビッグマックポークには敬意を表すっていうか。
うん。
こう、やっぱ敬意があるじゃないですか。
左半身出張しちゃいますよね。
うん。ビッグマックポークなき後っていうことであったら、もうヤッキーもまあ選択肢として、ただヤッキー、ビッグマックヤッキーって330円作れるじゃないですか。
うん。
グランには負けへん。
負けない？
絶対負けへんよ。コストといい、その、食べ応えといい、味といい。全部買ってるよ。
V 字回復で。
そう。
いい加減分かれな。
ブルースリーさん、吉野家の新カレーはグーなしだそうな。試す価値あるか悩むって。グーなしカレーなんですって、吉野家に。
僕は、肉だけ入ってればいいので。
いや、何も入ってないみたい。
なかなか寂しい感じはするね。
なんか、全部溶けてるのかな、それとも最初から入ってないのかな。で、値段がこれは安いのかな、高いのかな。値段もわからないですね。前のカレーはなんか、そっけないカレーでしたね。
嘘？吉野家の？
吉野家の。
吉野家のね、牛丼この前食べたんですよ。
え？珍しい。
そう。すごくね、紅生姜がシャキシャキして美味しかったです。
紅生姜がシャキシャキって。
いや、ほんと。
どういうことよ。丼亭はシャキシャキしてないのか。
丼亭？
うん。
うん、全然シャキシャキしてない。
もそもそしてんの？
もそもそっていうか、なんかびっちゃってる。
ほう。
液って感じ。
じゃあ、吉野家は、紅生姜が優れてると。
うん。
牛丼は別にどうでもええと。
いや、美味しかった。
牛丼も、なかなか。
うん、なかなかいいじゃんってなったよ。
ほう。今度は、吉スペ食べてみてください。
何すか、それ。
え、吉野家スペシャル。
あるのそういうの？
いや、ない。いや、あった
らいい。マクドナルドのせいで豚さんバカなってる
ぞ。いや、あったらいいなっていう。
あったらいいわ、なんでも。
吉野家スペシャル。
だって、もう、マクドナルドはグランで V 字回復したから、
はい。
これ見よがしに、
はい。
次は裏マックです
よ。何それ?
え?もう今めっちゃ話題よ。
何言って
んの?だから豚おさんにだけ教えてないってば。こいつは何言ってもついてくるからもう教えんでいいみたいな。裏マック。
何それは、だから。
だから裏マックメニュー。
ほう。裏チーズバーガーとかあんの?
わからん。もう、裏って書かれたパッケージ。感じで。
新田浩二さん。タイトルを検索し、実店舗をスマホのカメラで映すと、ピコーンって表示されるようになるといいな、ツタヤに DVD を借りに行ってめっちゃイライラしたっていう僕のブログに対して。
ああ。イライラしないで。ブタオさんがイライラしてるだけなんですよ。
あの、スノーデン。
スタイルは変わってないんですよ。
シーズン4スノーデンの暴露を見たいなと思って、
はい。
ツタヤさん行ったらもう、どこにあんねんってなって。
っていうのが楽しかったって書いてたでしょ、ブログにも。
え?
だからそうやって探すのも楽しかったって、
はい、前は昔はね。
そう、だから、あの、楽しもう。
昔はほら、
でもね、わかるわけよ、俺も。
うん。
ツタヤに行ってから、
はい、
ピッチパーフェクトっていう映画をね、
はい、
あのアカペラの映画を、
はい、
検索して、
はい、
だからあの4番棚のそのヒューマンみたいなドラマとか、
はい、そう、
そういうのあるじゃないですか、
はい、
でそういうとこに行ったらないわけよ、
うんうんうんうんうん、
あれって、うん、で借りられてるってこれ今時さ、
はい、
その上がないみたいなもんじゃん、 DVD の中身がだからパッケージはあるはずじゃん、
そうそうそうそうそう、
でもないわけよ、
貸し出し中やったらね諦めつく、
でなんでないんだろうなって、ね、探して探してないないないって言って店員さんに聞いたら、
はい、
あここですって言って、
はい、
あの新作のところに特集コーナー組まれていっぱいあった、
あの特集コーナーの腹立たしさ
あのこの時はさすがに俺もイラってきたんだけど、
はい、
しかも結構探したからね、
うんうんうんうんうん、
イラってきたんだけど、まあ、もうまあまあまあまあな、あのなんでこんなイライラするか分かりましたよ、
はい、
あのね無駄に広い、
どういうと、
だから僕が昔よく行ってたビデオ屋さんはレンタルビデオ店はパンチっていうお店だったんですけど、
はい、
あんな広くないもん、
あんなってどれぐらいの広さなのかわかんないけど。
だからあの一般的なツタヤとかゲオとかって、
うん。
めっちゃあるじゃないですか、DVD。
もうあるっちゃあるんですけど、僕がよく行くとこ
は。めっちゃ広くない?
いや、狭い。
え?
いや、僕のとこはそんなに。あの、昔行ってた DVD、あの、ビデオ屋さんの方が広いですね。VHS とかの。
じゃあ怒る必要なくない?
いや、見つかんないもん、それで。余計腹立つ。
ビデオ屋さんの時は怒ってなかったんでしょ?
で、どこにどのビデオがあるかって全部知り尽くしてたからね。
それやばない?だから。
え、だってか、毎日ぐらい変えてた
もん。だからスタヤも行けば知り尽くしちゃうじゃん。
でも行かなくなるわけじゃないですか、次第に。
そう。だからもう、ブタオさんはイライラすると良くないから、
うん。
あの、アマゾンでレンタルしよう。
で、たまに、ほら、なんちゅう、アマゾンとか、そのディスカスとか、そういうやつでね、
500円ぐらいで、ほら。
お家にいながらにしてなんか届けられるとか、あの、ネットでストリーミングで見るとか、そんなに
慣れてきた。ストリーミングで見よう。
慣れてきたじゃないですか。
うん。
でも、そういうのにないやつがあって、
うん、
結局、ツタヤさんに行かんと借りれへんわっていうのがあって、じゃあ今までツタヤとかには行かずに全部済ましてきたけど、たまには自ら足を運んでみますかなみたいな態度で行くわけじゃないですか。
上から紐を渡さ、ブタオさん、今、本当に。
うん、仕方のあるまいって。
うん。
山が動くしかないかみたいな感じで
行
く。
このとこ、拳法を使うん
すよ。そう。で、行って、もう借りるやつ決まってんのに、
うん、
この私を愚弄するかみたいな気分になるわけじゃないですか。
もう。
ないだとって。
俺がどんだけレンタルビデオを借りてきた男だと思うのみたいな。
そうそうそうそうそう。は
っしゅ
そしたらこの僕のなんか、たまに、めったに来へんのに来てやったのにこの扱いか、みたいな気持ちもわかるでしょ?
わがままだけど、とっても。
うん
もうイラついたっていう素直な気持ちは大切にしていってね。でも、その気持ちは、
はい。
ブログで一旦書いたら置いて、はい、そこで置いて。あの、みんながみんなね、
はい。
あの、イラついてるってわけじゃないんだけど、基本的にね、
はい。
あの、特集コーナーとかって組まれたらイラつくんですよ。
やっぱりイラつく。
でも棚にないから、棚に。
そう。でね、昔は、結構その、なんて言うんですかね、ジャンル分けの棚とか、ゆえ棚とか、あの、普段のあの、レギュラーの棚の配置ってあるじゃないですか。
うん。
で、それを壊しちゃいかんみたいな配慮が見られた時期もあったんですよ。
うん。
それはどういうことかって言ったら、その特集コーナーにも置きたいっていう気持ちあるじゃないですか。
うん。
どうしたって、今例えば話題の映画の、前作とかっていうのは新作のとこに置きたいとかあるじゃないですか。うん。一作目とかを。
そう、あの、特集組まれちゃうわけね。
そう、組まれちゃう。
マーベル、アベンジャーズ特集みたいな。
そう。
で、アイアンマンみたいのに、あの、アメコミ SF のところないなーって。
で、あの、ランやろってないのおかしい。で
も、プレデターとかあるしなって。
でも、そういう時に解決する方法がありまして、
はい。
そこにダミーパッケージを置くんですよ。
うん。
例えば、アイアンマンをその、新作コーナーの横の特集コーナーに置いたとしたら、アイアンマンって書いたあの箱を置いて、
うん。
は、特集コーナーに移してますって。
うん。
あ、なるほど、特集コーナーに行けばいいのか、って言ってことなきを得るみたいなのあったんですよ。
それ、すごくいいですね。
最近なんかもう、めんどくさくなったんか、
うん。
無造作に移して終わり、みたいな。
もう、それはね、俺もレンタルビデオ屋さんで働いてたかわかるけど、
うん。
あの、選んできたよ、もう。
え？
だから、ツタヤ側も、
はい。
あの、普段着てる客大切にしようって。
そう。あの、僕が言ってるあの、普段着てるマクド客大事にしろ、みたいな。
そうそうそう。だから、もう、普段着てるから、
うん。
ツタヤにレンタル DVD やブルーレイを借りにも分かるんですよ。普段着てると。
そう。特集コーナーに移った瞬間、あの、まあ、言ったらツタヤに行ってなくても、
うん。
例えば、アイアンマンが特集コーナー移されるじゃないですか。
はい。
今移ったな。ってなる、ますよね。普段行ってるツタヤやったら。
うん。
映しやがったか、あいつ。
ツタヤは、マクドナルドと違って、
はい。
今のユーザーを大切にしてるってことなんじゃないですか。
なるほどね。
だから、あの、普段もう、俺らなりきってしまってるのよ。本当に、そのアマゾンプライムとかネットとか。
そう。
だから、行って、すぐパッて見れないとムカつくわけ。
そう。すっかりそういう。
わざわざ俺、借りに来てるのになって。
そう。私が足を運んでるのですぞって。
こっちとら映画プロだよ。
そう。なんでないねん。
どんだけ俺が映画見てると思って、シッって。その俺がたまたま見てないピッチパーフェクトを借りに来たら、特集コーナーだとって。借りるって、ね。ムカつくわ。だって、コンピューターで検索したらヒューマンとかドラマとかにあって。
そう。
はってないやし。死にわじわじすると思って、ブタオさんのブログを読めば、
はい。
わかると思うけど、
はい。
読み終わったら、イライラしないで。
だからね、あの、ハンバーガー食って、
うん。
手が汚れて怒ってしまってる貝原ユーザーになってるんですよ、僕今。
だからもう豚尾さんは。
二度とこのようなものを私の食卓に乗せるなって。
だからグランとか出せよって言ってるわけよ、つってやり。
全くアメリカ人好みの浅ましい味だって。
だからね、もう、あれですよね、新しいサービスに慣れきってしまうと、古いサービスがちょっとなんかムカついてくるっていうのは、もうどうしようもないところですね。
で、古いサービス、やったか。
古いでしょ、だって、そもそもね、
はい。
俺、あんまりビデオをね、
はい。
決めて、
はい。
買いに行ったってことも少ない。
そうそう、昔はね、何か面白いことないかなって
言
って。
昔は何か面白いのないかなって見に行って、うん、あ、これ面白そうって言って借りてたのよ、大抵。
そう。
で、いるのが好きだったわけよ、ビデオ屋さんに。
僕も大好きけど、3時間ぐらいいたとか。
そう。平気でいて、ずーっと裏のパッケージとか見て、で、ちょっとエッチなコーナーとかチラッと。
そう。
っていうのが、
はい。
子供の、健全な子供じゃないですか。
健全な。はい。
分かってくれるよね、これは。
あのね、棚あるでしょ、
うん、
棚の端から端まで裏を見ていくんです。
そう。ああ、 あ、これ借りたい、あーでも、あーって、昔の方が高かったよ、レンタル料
金。そう、高かった。
500円とかしたもん。
はい。新作700円とかね、1000円とか、
ね。ビビるよね。
うん。だ、これはちょっと手が出んな、とか。ってなって、旧作でごまかすか、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
だビデオ自体がやっぱキラキラ輝いてましたね。
で、
はい。
あの、ダブルビデオにして録画するっていう。
はい、そう。ダビング。
ダビングして、
はい、
ニア。
うん。
っていう楽しい時期があったでしょ？
あった。あの今、僕とレンタルビデオもいい時期があったんですよ。
うん。
うん。
で、久しぶりに、
はい。
ツタヤって名前書いて会いに行ったら、
はい。
全然違う男だそうですよ。ベロチュー。ベロチューハメ撮り。ビデオレターよ。
うん。
難しいね。
ダブルピースですよ。
そう。ダブルポイントカード。
まあね、もうしょうがない。
だいたい親と行ってたしね。
まあ、僕は一人でよう行ってましたね。
大人だね。
あの、小中学校の時とかなんか、もうレンタルビデオ屋がこの世で一番面白いぐらいの。
そう。で、お父さんが、
はい。
僕のお父さんが、はい、土曜日の朝とか、日曜日の朝とか、金曜日の夜にね、映画10本ぐらい借りてきてくれるんですよ。
はい。
で、それを土曜日と日曜日見まくるっていう。
はい。
最高でしたね、本当に。朝早く起きて。
はい。
うわー、このビデオいっぱいってなるじゃないですか。
はい。
で、ドラえもんの映画とか見たり。
はい。ドラえもんか。
あとはなんか、ターミネーターとか。
ターミネーターか。
とか、ロッキーとか。
ロッキーかー。
そういうの見て。
うん。
うわーってなるわけよ。
はい。
わかる？
いや、わかりますよ。
でもこれが。
うん。
DVD いっぱいある、あっても。
はい。
あー、なんか、あんま、いっかって、Amazon プライム見ようって。
というか、Amazon プライム自体が、てっちゃんの言うところの土日にいっぱいビデオ山積みっていう状態を常に提供してる状態じゃないですか。
はい。
見切れないじゃないですか。
ありがたみもない、あんまり。なんかもう、なんかいっか別に見ないでって。レビューいっぱいあるしって。
レビューがいっぱいある？
もう俺が見ないでいいかって。
もう、
この映画俺が育てないでいいかって。
育てる？育ててたんや。
見て育てる。
赤星のヒデさん。モテラジオ聞きながらガストハッピーアワーだ。てっちゃんさんが言ってたフィッシュ&チップスももちろん注文って。
これね。
はい。
あの、フィッシュ&チップス、豚尾さんも食べてもらって、皆さんも結構食べてもらってると思うんですけど、
はい、
意外と、
はい、
塩に魚振ってないみたいですね。
僕ね、てっちゃんさんがフィッシュ&チップス、フィッシュ&チップスって言ってたから、ガストに足を運んで、フィッシュ&チップスを頼んでみたんですよ。
うん。
で、その時に一緒に何を頼むかっていうのがものすごく悩ましくて、
うん。
いやー、ビールは、ガストって。
そんな高、安くないですよね。
安くないどころか、まあ、高い、まあ、高くないけど。
で、2杯目からなんか、50円引き
そうそうそう、50円、なんか、せっこいなーって。もうちょっとなんか、この、ビジュアルチップスはなかなか安価なんですよ。
うん、そうそう、安いのよ。で、量も結構あって。
もう、それくらいしたら釣り合わんなーと思ったんで、あーって思ったら、なんかいつの間にかガストが、100円ぐらいのグラスワインやってまして。
あ、やってますね。
あ、なんかサイゼリアに対抗してんのかって。って思ってみたら、そのデキャンタが400円ぐらいやと。
うん。
なったら、なんか、どれぐらい得なんかわからへんけど、デキャンタにしてみっかと思って。
うん。
デキャンタと、その、なんです？チップ&、フィッシュ&チップスとかやったらなんか釣り合い取れてそうじゃないですか。
うん。
で、デキャンタで頼んだんですよ。そして、来たやつ、あ、グラス、あ、グラス来たと思って、そのグラスにグラスワインぐらい入れてみたんですよ。
はい。
もう、って。
うん。
これ、あと3倍取れる？って疑わしいぐらい水位が、ちかワイン位が。 ぐっと減ってしまって、
うん、
フィッシュ&チップスが来てから、その、ワインを2杯目、3杯目って飲んで、飲めば飲むほどスリリングでしたね。
スリリングなデキャンターでしたね。
だってこれ、もし4杯取れへんかったら、
100円ずつ頼んだ方が良かったっていう。
僕、とんでもない間抜け野郎になっちゃうじゃないですか。
もう、あの、裏で言われてる人って。
デキャン
また騙されたわね。
どしろ音があって。
だから来るなって。二度と来るな、ガストに。素人でって。
あの、サイゼリアって明らかに得なんですよ。
うん、いや、もう分かったんですけど、フィッシュ&チップスはどうでした？
いや、あの、フィッシュ&チップス美味しかったです。はい、美味しかったです。
もうそんだけ？
いや、なんか美味しくて、値段の割には、なんか、そのチップスもいっぱい貼ってたし。
なんか脳溶けるとかなかった？
いや、美味しいフライですね、ぐらい。
いや、なんか、マリファナだよ、あれ。
いや、てっちゃんはなんかもうめっちゃくちゃこう、強烈なパンチ力っていうか、塩がすごいみたいなこと言ったけど。
でも魚がすごい。
なんか、普通ぐらいの味付けでした。
味？もうね、あの、みんなね、おもろ町店に、
はい。
行ってガストでフィッシュ&チップスみんなで食べて、あ、これマリファナって言おう。
だって、てっちゃんが二皿目行ったんでしょ？
うん、二皿どころか、もう、やばいってば、もうこれ中毒なって、
はい。
危険、国が規制走るレベルで、
はい。
塩がやばい。あの、塩焼きってあるじゃないですか、魚を塩釜みたいなのを固めて。
ああ、あるあるあるある。
あるでしょ？
はい。
あそこに、
はい。
塩かけた感じ。あそこにさらに塩かけてあげましたっていう。
あんまね、塩感なかったですね。
マジか。
なんか、その辺の、まあ言ったらマクドナルドぐらい？
だからあの、ケチャップとマヨネーズも一緒についてくるでしょ？
もちろん、フィッシュ&チップス。
あれがむしろ逃げになるレベル。
んーってことは、
あれをつけるとマイルドになるね。
甘いからね。
そう。
あの僕がコストコでソーセージ買ってですよ。
はい。
冷凍ソーセージ買って食った時の衝撃ですよ。しょっぱーっていう。
多分そんな感じだろうね。
あの、ポークとかもしょっぱいじゃないですか。
ポークは醤油かけて食べる。うん
で、ああいうのってね、あの、ケチャップとかマスタードとかつけると格段にうまくなるんですよ。
うまい。あの、ケチャップって最強調味料の一つだから。
はい。
何にかけてもうまいんですよ、ケチャップって。
ケチャップをね、あの、塩辛いやつにつけて食べる、ソーセージにつけて食べるとめちゃくちゃうまいから。
うん。
あれでなんか、やっとあれですよね、ホットドッグだのなんだのに、ケチャップがかかってる意味が。
意味がね。
日本のなんか、日本で今まで僕が食べてきたソーセージって大体ソーセージ自体に味がついてたんですよ。
うん。
ついてたっていうかまあ、なんですかね、ケチャップをつけるのって、まあなくてもよくないみたいな。
まあ、ないと完成ではないってわけでもないわな。
そう。でもね、あのコストコでちょくちょく買ってたアメリカ産冷凍ソーセージに関しては、ケチャップつけへんか、つけずにこれ食うやつってバカやろっていう、
うん。
レベルであの、ケチャップの必要性が。
もうコストコいきなりないからな
あのしょっぱいあの冷凍ソーセージ、てっちゃぎに食べさせてみたいですよ。ケチャップ最強説。出てきました。
ケチャップ最強ですよ。僕も好き。僕がよく作るポークと卵のサンドはケチャップたっぷり。
あと醤油もなんか強いじゃないですか。
醤油も強いですね。だから、和の醤油に対する洋のケチャップですよ。
もし醤油なかったらお寿司ってどうなってたやろみたいなのがあるじゃないですか。
うん。
わさびも。
わさび食べるサラダからね。
うん。
刺身とかね。
って思ったら、あの、わさび巻きってあるんですよ。
うん。やばそう。
海苔巻きをわさびにするやつ。
あの、やばいだろう。
ネタほら、かんぴょう巻きだの、なんか、
鉄火巻き
とか。鉄火巻きだの、かっぱ巻きだの、いろいろあるじゃないですか、お寿司って。
うん、てか、うん、あるね。
あれのネタをわさびにしたらっていう発想なんですけど。
だからそれやばくない？もう、ぶっ飛ぶんじゃないの
食うじゃないですか、そういうの。
うん。
あ、だから、わさびでよかったねってなる。
あ、なる？
だから、あの、お寿司の正解ってわさびっていう説がありますよね。
なるほど。
なんかすごい満足感ですよね。
うん。
うん、
調味料を食べるために俺ら生きてるからね。
あ、やっぱそうでしたか。
だってポテトも塩食べるためにあるからね。
芋じゃなく？
うん、芋にはあんまり塩かけないじゃん。
かける。
え？
結構かける。
芋だよ。
うん、結構かける。
じゃがいもとかじゃないよ。
まあ、じゃがいもじゃないの？何芋？
だから芋？さつまいも的な。
紅芋わからへんね。さつまいも。
じゃがいもはかける。
さつまいもも塩があった方が美味しいかもね。でも、さつまいもあんまり普段から食べないからわかんない。
そう、調味料をね、
うん、
どんどん俺らは開拓していこう。
それあれですよね、影武者徳川家康の一番うまいもの談義ですよね。塩でございます。
なんだっけ、そういうのあったっけ
で、みんな。
私は塩でござるみたいな。
いや、違う違う、徳川家康の側室の女の人が、
うん、
お主はどう思うって、私は塩でございますって、さすがの女子供の言うことじゃって、バカバカしいわって、塩なんてしょっぱいだけでつまらんって、で、恐れ入りましたって言うんですよ、
うん。
で、次にこの間つまらないことを申したので、皆様方が美味しいと言ってた料理を作りましたって、
うん、
そのわしは鴨がうまいとかっていろいろ言ってたんですよ、
うん、
いやマグロがとかって、
うん、
で出された料理もみんなが食べて、
うん、
あ味がしないって
、うん、
塩抜きで作りました、塩がつまらぬと言いましたゆえにって、
ええー、内首じゃんってなんか
違う、みんなゾッとしたっていう、
はぁって
はぁってなんと気の強い姫じゃって、
この時家康は側室の姫のことを。ひよっほー関西ラジオ商
店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツ、アサミのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。